この朝の説教の聖書箇所をお読みいたします。詩編第138編、詩編第138編、ダビデによる。心を尽くして私はあなたに感謝を捧げます。御使いたちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。あなたがご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからです。私が呼んだその日にあなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。主よ、地のすべての王はあなたに感謝するでしょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。誠に主は高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技をやめないでください。この朝はこの箇所から低きものを顧みてと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今週はアドベント第二主日です。アドベントクランツの2番目のろうそくに火を灯しました。ちょっと今日は聖サンタクの用意があるのでクランツがちょっと避けられておりますが、2本目のろうそくに火がついております。このアドベントの期間、こうして毎週1本ずつろうそくの灯火を増やしていくことで、主が来られる降誕を待ち望む、そういう習慣が教会にはあります。そのためにこのクランツにするろうそくは太いろうそくを選ぶことがほとんどですけれども、日本ではあまりこの太いろうそくというのはポピュラーではありません。ろうそくを灯すという習慣があまりないわけです。私たちの教会ではいつも山田さんが作ってくださる蜜ろうそくを使っております。この蜜ろうそくは良い香りがするというのもありますし、何よりも使っていて気持ちよく使えるわけです。あまりこう煙も出なくて済むという、そういう利点もあります。でただ一つだけ問題があります。4週間経ちますとろうそくが毎週短くなっていきますので、4週目になると1本目のろうそくはもう消えてなくなってしまいますので、途中で別のろうそくを持ってきて変えなければなりません。短いろうそくというのはそれだけ火を灯したということです。ろうそくは自身を燃やして消費して明かりを周りにもたらします。この礼拝用のろうそくは4週目長さが合わなくなるので、古いやつを持ってきてですね、長さを調整しながら並べるわけです。でそうすると不揃いの、短いろうそくがだんだんできてきまして、この短いろうそくを入れている箱が実は裏にあるわけです。 ある時、小さな子供がそんな短くなったろうそくを見ていて、こういうふうに言いました。これ僕みたいなろうそく、まあ、ちっちゃくてですね、かわいいというわけです。で、長い新しいろうそくを見て、こっちは大人のろうそくと言いました。私はそれを見ながらこういうふうに言いました。実はね、こっちの長いろうそくが君のろうそくで、こっちの短いろうそくの方が大人のろうそくなんだよ。たくさん働いて少しずつ短くなるから、こっちのろうそくの方が大人のろうそくなんだよと言いました。アドベントにろうそくを灯すというのは、そんな意味もあると思います。毎週短くなっていくろうそくを見ながら、ご自身を捨てて小さくなられた主を思うわけです。今日の詩編は感謝の詩編と呼ばれる詩編です。祈り手はエルサレムの宮に向かってひれ伏しています。わざわざ神殿まで行ってひれ伏しているのか、あるいは遠くから神殿のことを思いながらひれ伏しているのか、はっきりとは書かれておりませんけれども、なんとなく遠くの地から神殿の方を向いてひれ伏して感謝の祈りを捧げているのではないか、そんなふうに読める気がします。この詩編はダビデによると書かれていますけれども、神殿があるということは、ダビデの時代には神殿はありませんでしたから、直接ダビデの作ということではなさそうです。ダビデに思いを寄せて作られた詩編ということなのかもしれません。旧約時代にもうすでにヘブル語の聖書がギリシャ語に訳されておりまして、まあ、その聖書を70人訳聖書と言いますけれども、その70人訳聖書には表題にゼカリアによると書かれているものがあります。もしそうだとすると、捕囚記、イスラエルの民が捕らえられて連れて行かれたその時期に作られた詩編ということなのかもしれません。あるいは捕囚が終わってイスラエルに戻ってきたことを感謝しているということになるのかもしれません。この詩編の面白いのは4節のところで、地のすべての王たちはあなたに感謝するでしょうと言っています。感謝を捧げる理由は何かというと、彼らがあなたの御言葉を聞いたからですとなっています。祈り手が具体的に何を感謝したのかは分かりません。日常の毎日のささやかな感謝を捧げたのか、それともバビロンに連れて行かれていてそこから戻ってくることができたその感謝なのか、いずれにしても自分が感謝を捧げる相手である神は、この地上のすべての王様たちも感謝を捧げなければならないような相手なのだと言っています。そしてここからこの5節から少しずつ感謝の内容が見えてきます。彼らは主の道について歌うでしょう。その栄光が大きいからです。王たちは主が歩まれた道を知って、その栄光の大きさに歌い出すのだと言っているのです。私はこの詩編の138編がアドベントに読まれてきた詩編なのかどうかよくわからないのですけれども、この詩編の第138編というのはまさにアドベントに呼ばれるべき詩編だと思っています。まさに今、世界中の王、総理大臣や大統領や首相と呼ばれる人たちが、このクリスマスの季節に教会に集って、主のしてくださった御業を覚えながらクリスマスの歌を歌うわけです。この詩編の面白いのはそこからです。まことに主は高くあられますが、低いものを顧みてくださいます。 感謝を捧げるこの主は、偉大な王たちが自分の名を高め、そのことを顧みるというのではなくて、低いものを、小さなものを顧みるのだと言っているのです。歴史に名を馳せるような王たちではなくて、自分のような小さなものに主は目を留めてくださるのだと、この詩編の詩人は、歌い手は歌っているのです。王たちは主の御言葉を聞いたと言っています。どんな言葉を聞いたのかは書かれていませんが、主は低いものを顧みられるお方だということがここで語られているわけですから、王たちが聞いたのはこの御言葉だったのかもしれません。まさに王というのは、名を高め偉業を成し遂げることなのではなくて、民のために低くなり、低くあるところのものを顧みる者こそが主なる者の技、王たる者のなせる技なのだというメッセージが、ここにはここから響いてくるのです。それはまるで新約聖書の時に主イエスの周りにいた弟子たちに主が語られたメッセージと同じような響きがあります。誰が一番偉いのかと話し合っていた弟子たちに、主は後のものが先になり、先のものが後になると言われました。まさにそのことがここに記されています。私たちは世界で偉業を成し遂げるような王ではないから大丈夫だとは言えません。自分自身が大したものではないと知っていたとしても、そういうものがたくさん集まってきますと、その中で少しでも自分が秀でているものを見つけて、それを勝ち誇りたいと思うのが私たちです。それはろうそくの長さのようなもので、高ければ高いほど、長ければ長いほど価値があると思い込んでいるのです。けれども主は、私たちの主は、自分自身を灯し、身をすり減らして小さく低くなればなっただけ、そのものを顧みてくださるお方なのです。これが聖書の妙です。私たちの主は、小さくなったろうそくを集めては喜ばれるようなお方なのです。もし私たちが主の集めておられるコレクションボックスを見せてもらうような機会があったとしたら、きっとその中身を見て驚きを感じるかもしれません。そこには美しい金銀財宝が入っているのではないのです。使い込んで短くなった鉛筆やら、ボロ雑巾やら、欠けたコップやら、飾りの取れたアクセサリーのようなものばかりが入っているのです。私たちの主は、人が見るものとは違うところを見ておられるお方です。人とは違うところに価値を見出しておられるのです。きっとそのコレクションボックスを見たときに、皆嬉しい気持ちになるに違いないのです。安心するに違いないのです。ああ、私はこれでよかった、私は欠けた器である、私には輝かしいものが何もない、そういうものばっかりを集めておられる主の手の中にあるものを見て、私たちは主のすべてを悟ることができるのだと思うのです。なぜ主はそのようなものに目を留められるのでしょうか。なぜ主は人が好むものではなく、人が価値を見出すものにではなく、小さな、低い、 弱いものを顧みられるのでしょうか。それは主ご自身が自分の身を削り、身を切るようにして人を愛することこそが主の御業だからです。だから私たちもこの主に習ったらよいのです。今さら高くなること、偉大なものになることに目を向けなくても、私たちにはできることがいくらだってあるのです。そのような愛の技を主は喜んでくださるのです。私たちの主は低いものを顧みてくださるお方です。だからこの祈り手は続いてこういうふうに祈ることができました。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主が私の味方なのだと、このように確信して生きることができるのです。主は低いものを顧みられるお方だから、私のようなものを蔑むものを、自分の価値を認めてくれないようなものに対して、私たちの主は腹を立て怒り、そしてその中から私を右の手で救い出してくださるに違いないのだと信じることができるのです。そしてこの詩編はこういう言葉で締めくくられています。主は私のためにすべてを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの御手の技をやめないでください。私のためにすべてを成し遂げてくださる、そんなことありえるだろうかと言ってもいいような内容かもしれません。この祈り手はそこまで確信しています。完全に自分の味方であると信じている、まあ、こういう言い方ができるわけです。もうちょっと謙虚になった方がいいのではないかと私なんかは気になりますけれども、この後の文章を読むと、それが自分の願いであるということがよくわかります。あなたの御手の技をやめないでください。なぜ私がここまで信頼して祈ることができるのかというと、主がその技を続けてくださる、そのことに全てがかかっているのです。だからこう祈るのです。あなたの御手の技をやめないでください。主が集められたコレクションボックスを、もうたくさん集まったからもう十分だと考えたり、やっぱり長いのがいいな、綺麗なのがいいなということになってしまえば、それまでの主の技に期待することができなくて、できなくなってしまうと考えたのかもしれません。けれども、あなたの恵みはとこしえにありますと、そう祈っています。主の恵みはとこしえにあるのです。とこしえに、永遠に変わることがないのが主のご性質です。だから私たちは安心してこの主に期待したらよいのです。私たちの主はまことに高くあられるお方ですが、低くなられて低いものを顧みてくださるお方なのです。お祈りをいたします。王の王であられる主よ、そしてあなたは主の主であられるお方です。あなたよりも上に立たれるお方は誰一人おりません。そのあなたがすべてのものを捨てて黄泉にまで下る、 この世界に赤ちゃんとして来てくださるほどにご自分を低くしてくださいました。このあなたの恵みは常しえに変わることがありません。あなたは低いものを顧みられるお方です。低いところでもがき苦しんでいる私たちの傍らにいたいと願ってくださるお方です。それゆえにあなたの皆を褒めたたえます。主よ、あなたはその右の手で弱っている小さな私たちを抱えて守ってくださるお方です。どうかその御手の技をやめないでください。いつも私たちを顧み、私たちをお守りください。この主に栄光がありますように。主の御名によって祈ります。アーメン。